皆様こんばんは、今日休日をどのように過ごしておいでだったでしょうか。今日は新明記の第7章を見てまいります。7章は表題に書きましたように聖絶の命令が記されています。神様は聖絶、というとジェノサイト、虐殺と、いうことではないかという、ことが、告げられていて、愛の神様が、そのようなことを、してよいのだろうかという疑問も、ぶつけられます。神様は旧約時代には、イスラエルの民を特別に扱っておられる、ことを、形で示しておられて、新約時代になりますと、すべての人類を特別に扱うために、御子を犠牲にされます。十字架にそれが表されていますけれども、旧約時代にはイスラエルの祝福のために他の民族を犠牲にするということが、キリストの贖いの予表として神様の計画の中に用いられ、これが人間がやるとなるとですね、とんでもないことになりますけども、神様は永遠の命を司っておられ、地上のことは天の御国の備えとして、予表として導いておられますので、人間はその辺の責任を負えませんけども、神様は最後の裁きで全てを明らかにして永遠の運命を決められますので、神様がそうなさることに私たちは服するしかない。そして神様は清く と同時に憐れみと恵みの裁きをされますので、そこに信頼していられるということが大切です。またいわゆる、歴史の中で起こっている虐殺と聖絶の命令とは、その扱いは実は異なっているということがこの新明記からわかります。権力のために、邪魔と思えるものを、あるいは迫害の時に起こったんですけど、自分の保身のために犠牲にすると、ローマの迫害でもそうだったんですけども、そういうことはないことを見ることができます。まず聖絶の命令がどういうものかということを確かめながら、神様が、イスラエルに予表されます、私たちの最善のために将来見据えて悪の根を断ち切られる、こうして幸せにしようと、イスラエルの民を通して裁きにておられること、そしてそれは、新約の時代においてはこの物理的なことではなく、霊的に聖絶が必要であるということにつながっていることを覚えて、この箇所を見てまいりましょう。では7章、ちょっと長いんですけど、1節から16節を購読いたします。新明記7章1節から16節。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れるとき、主はあなたよりも数多く、また強い七つの異邦の民、すなわち ヒッタイト人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人およびエブス人をあなたの前から追い払われる。また彼らと姻戚関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としたりしてはならない。むしろ彼らに対してこのようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシェラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。主があなた方をしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。あなたはあなたの神、主だけが神であることをよく知らなければならない。主は信頼すべき神であり、ご自分を愛し、ご自分の命令を守る者には、恵みの契約を千代までも守られる。あなたは、私が今日あなたに命じる命令、すなわち掟と定めを守り行わなければならない。あなたを愛し、あなたを祝福し、あなたを増やす。主があなたに与えるとあなたの父祖たちに誓われた地で、あなたの鯛の実も穀物、新しいブドウ酒、油などの大地の実りも、またあなたの群れの中の子牛、群れの中の子羊も祝福される。主はあらゆる病気をあなたから取り除き、あなたが経験したあのエジプトの悪疫を一つもあなたにはもたらさず、あなたを憎むすべての者にこれを下される。天の父様、今夕聖絶の命令を前にして、あなたの御心をどうか私たちが受け止めて、清い歩みを築いていけますようにどうか導いてください。こうしてあなたの栄光が表されるように、今私たちの霊の戦いを祝してください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。 聖絶は虐殺ではないということをお話ししましたが、この旧約時代の教えを今の私たちにどう当てはめてよいのか、この戒めをまず理解しながら見ていきたいと思います。聖絶という訳語は、元の意味は閉じるという意味があります。断ち切ることを通して主に捧げられるもの、また断ち切って捧げることを指しています。並行箇所ちょっと読んでみましょうか。レビ記の27章28節、レビ記の27章28節をお読みいたします。レビ記27章28節、ただし人であれ家畜であれ自分の所有の畑であれ自分の持っているすべてのもののうちで主に対して聖絶したものは何であろうとそれを売ることはできない、また買い戻すこともできない。すべて聖絶のものは最も聖なるものであり主のものであると。畑や捧げ物ですね、もう神様のものとされたら二度と取り返すことはできない。また売ってはいけないと、そう教えられています。神様のものと、もう完全に、されることが、それは私たちからすれば断ち切られるものですね。関係を持てないものです。これが聖絶の元の意味です。ヨシュア記の6章17節、カナンでの戦いにおいての出来事ですけども、6章17節、エリコの攻撃の前の時ですけども、こう書いてあります。この町とその中にあるすべてのものは主のために聖絶せよ。遊女ラハブとその家に共にいる者たちだけは皆生かしておけ。彼女は私たちが送った使いたちをかくまってくれたからであると。ラハブとその家族はイスラエルの仲間としてその信仰のゆえに受け入れられ、共に歩み、また彼女は救い主の家系にいられて行きます。清いものとして、与えられたんですね。共に歩むものとして、しかし聖絶のものはイスラエルの歩みの中に共にあってはいけない、関係を結んではいけない、それが聖絶の意味でした。必ずしも殺すことは意味しません。敵対しては生かしてはいけないという部分があります。また譲り渡して出ていかなければという部分がありますけれども、必ずしも殺すことに、打つことに目的があるわけではないんです。神のものとして捧げて、もう神様の手に任せる、そして自分たちは関わらないというのが聖絶のものであり、そして神様が受け入れてくださったものはそれは用いていいですし、また仲間として歩んでいい、 その区別を明確にすることが聖絶でした。主のためにここに書きましたけれども、捧げられて清くされたもので、それは主のためにもっぱら用います。しかし主が忌み嫌われるものは主に委ねて主によって裁いていただく、そのことが聖絶の意味です。清くあることの現れの一つなんですね。ですから、聖絶はこの約束の地を攻め取る中にありましては、テキストにも書きましたけれども、主の裁きと導きによってこの主に喜ばれないものを約束の地から除くことが聖絶でした。自分にとって都合が悪いからとか、邪魔だからと言って、断ち切るのが、虐殺です。しかし、主に忌み嫌われるものを排除すること。ともすれば、イスラエルにとってはですね、ずっと荒野を旅して、住んだことのない、土地に入っていくわけですから、そこに元から住んでいるって営んでいた民というのは、仲間になれば助けになるんですね。どのように産業を営めばよいのか、この土地を管理すればよいのかということを先住民の方がよく知っていますので、もちろん攻撃したりされたいというわけにはのは困りますけども、親戚関係を結んで協力すれば、安心してこの地に住むことができるというのが人間的な手法です。しかし、神様は、それは人間的には都合が良くても、信仰的にはもう罠となり、イスラエルを神様から引き離して、呪いをもたらすので、それはしてはいけないと言明されたんです。聖絶の主眼としては、主に喜ばれないものとは関わりを断つ、これが主の目的です。もちろん敵対し続けるならば剣で打ちます。偶像に対しては打ち壊し、切り倒し、火で焼きます。この後でまた学びますが、20章を見ますと、町を攻め取るときに、もういきなり攻めてですね、皆殺しにするようにとは教えていません。まず降伏を命じて、応じたならば、この今日7章で見ました7つの偶像と深い関わりを持っていて、イスラエルの罠となる民を除く人々については苦役を課す。相手がそれでも抵抗するときには、兵士になる男の人は撃ちますけども、女性、子供、家畜や品物は持って行って役してよいと言われてます。しかし、神様がこのカナン人をはじめ7つの民については一切関わりを持たないように、罠となるからだと。ということで、追い出すのはいいんです。追い出した方がいいんです。しかし、後に今読みましたように、いきなり追い出してしまうと地が荒れてしまうので、忍耐深く徐々に、もう 相手が諦めて出ていくようにと、まあ、そういうふうに神様は導いておられます。そしてこのカナン人やエモリ人、ヒッタイト人についてはあの創世記を見ますと、まあ、彼らが悔い改める猶予の期間がかなり長く、アブラハムの時代から、まあ、創世記を見ますと400年ですよね。400年で会えた神様は忍耐して、聖絶の民とならないように、待っておられました。実はエリコの町に住んでいた異邦人のラハブとその家族はイスラエルの仲間に入りましたね。またヨシュア記に記されていますけども、ヒビ人は、まあ、計略を策略を設けて遠くから来ましたと言ってイスラエルを偽ったことがありますけども、ともかくイスラエルと敵対することをやめて生かされることを選んで、イスラエルのしもべとなるというふうに申し出たときに、ずっとイスラエルと共に歩みました。主を信じ主に従うならば仲間となれる道は残されていたんです。しかし大部分の民は頑なに偶像を捨てずイスラエルに敵対し続ける民であることを主はご存知だったので、この民とは徹底的に清潔して関係を断ち切るようにと告げておられました。もうそのことがアブラハム時代から数百年かかって証明されていたからなんですね。このことは今日に当てはめるならば、肉の戦いではありません。霊の戦いです。神様はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられ、そのために犠牲と、されたのは神の御子でした。こうしてすべての人の咎を負って、すべての人が主に立ち返れば神の民と、されるようになりました。救いの道、神の民とされる道は大きく開かれたんです。しかし聖絶しなければいけないのは神の敵であるサタンとその軍団です。彼らはカナン人以上に固くなで、決して悔い改めることをしませんので、断ち切らなければなりませんでした。そして新約聖書においても、主に喜ばれないものを受け入れてはならず、くびきを共にしてはならず、断ち切るようにとはっきりと命じられています。第2コリント6章14節、第2コリント6章14節、夢の言葉ですね。不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。また、ガラテヤ書の5章1節、 ガラテヤ書5章1節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。エペソ人への手紙にこう抜き書きしましたが、何が喜ばれるのかを見分けなさい。そしてガラテヤ書5章24節、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。罪は内側から出てきます。肉の性質から出てきます。それをキリストのもとに携え、キリストとともに十字架にかけ、そして断ち切るように、これこそが今私たちに命じられています聖節です。そのことを神様は新明記の教えの中で形を持って教えてくれています。さて、なぜ聖節が必要かということが書かれています。7章の6節、まず、ここには主の聖なる民だからご自分の宝の民とされたと、神様のものですから神様に喜ばれないものを持っていては神様が悲しみまた怒られ、私たち自身が聖別のものになってしまいます。また7節から8節には、神様が真実に約束の地に導いてくださったんです。せっかくの恵みを主に喜ばれないものと妥協して無にしてはならない。むしろ主があらゆる点において私たちが清くなって神様が祝してくださるため、私たちが幸せになるためです。私たちはキリストの福音によって救われた者として、イスラエルよりさらに勝る期待を主からいただいています。イスラエルは地上において神の宝とされましたけれども、私たちは神の子供とされ、神の家族に加えられ、神の神殿とされたんです。なおのこと清さを必要としています。またイスラエルに良くしてくださった主の恵み以上に、私たちはキリストの犠牲をいただいたものです。神がご自分の血をもって罪の支配の中から贖い出してくださったんです。そして神様はイスラエルに与えた以上の祝福を用意しておられますから、ですから私はなおのこと主に喜ばれるものを断ち切る必要があるのです。さて、新明記の7章の17節から、もう一度お読みいたします。6節からお読みしますね。すみません、17節からです、ごめんなさい。7節から26節、あなたがこれらの異邦の民は私よりも多い、どうして彼らを追い払うことができるだろうかと考える時にも、彼らを恐れてはならない。あなたの神主がファラオにまた全エジプトになされたことをよく覚えていなければならない。 あなたが自分の目で見たあの大きな試みと印と不思議と力強い御手と伸ばされた御腕を持って、あなたの神主はあなたを導き出された。あなたの神主はあなたが恐れているあらゆる民に対しても同じようにされる。またあなたの神主はスズメバチを彼らのうちに送り、生き残っている者たちや隠れている者たちをあなたの前から滅ぼされる。彼らの前で怯えてはならない。あなたのうちにおられるあなたの神主は大いなる恐るべき神だからである。ここには恐れてはいけないと告げられています。主が共におられるのですから。22節以降はどうでしょうか。あなたの神主はこれらの異邦の民を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに立ち滅ぼすことはできない。野の獣が増えてあなたを襲うことのないようにするためである。あなたの神主が彼らをあなたに渡し、彼らを大いにかき乱し、ついに彼らは根絶やしにされる。また彼らの王たちをあなたの手に渡される。あなたは彼らの名を天の下から消し去る。誰一人としてあなたの前に立ちはだかるものはなく、ついにあなたは彼らを根絶やしにすると。この働きは忍耐をもって成し続ける働きだと。一時に完成するのではないとおっしゃられています。それもまた主の深い配慮です。私たちが証をして広めていくのもそう、また私自身が清くされていくのもそうです。一足飛びにはいきません。徐々に主の深い配慮です。私たちが急にですね、信仰を成長させてですね、イエス様を信じたばかりなので、いきなり牧師になったりしたらですね、とても、大変と思います。まだまだ学ばなくてはいけないことがあります。また簡単に身につく献身の生涯ではありません。しかし目標を定めて一歩一歩進んでいくんです。子どもたちの成長にも時間がかかりますし、また信仰者の成長にも時間がかかりますけど、神様は見捨てずに一歩一歩導いてくださいます。時には七転び八起きということもあります。でも神様は必ず完成してくださり、清めてくださることを信じて進んでいきましょう。続きの部分、25節以降は、主に嫌われるものを持ち込んだり、とどめたりしないようにと。人は環境に影響されるものです。見るもの、触るものと。私たちは弱いものです。つまずきになるものを置かないように、これもまた一足飛びにいけないんですけども、一つ一つ誘惑の種を覗いていきましょう。また、証をするために、これもまた一足飛びにはいかないんですね。人のものをですね、勝手に処分するわけにはいかないところがあります。忍耐深く祈ってですね、うちの中に、偶像が、また偶像の、調度品があったりということがあってもですね、一 人クリスチャンになったからといって、ギデオンのようにですね、知らない間に壊してしまっていることは、イスラエルじゃないのでできません。でも、家族が救われること、また信仰の理解を得、また偶像の虚しさに気がついて、これ処分していいですよと、あるいはもう閉めたままにしときなさいと、まあ、そんな風にして、一歩一歩、安心して信仰生活を明かししていける環境を整えていきましょう。私たちは、主の御子に従って大切なのは諦めないで目標を一歩一歩目指していくことです。こうして神様と孔子ともに平安を持って進んでいけるように目指していきましょう。困るのは忍耐を切らしてしまって忘れてしまうこと、チャレンジをやめてしまうことです。忠実に一歩一歩主に喜ばれる道を進んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたに喜ばれるものとなるために、証ができるために志をお与えくださり、どうか主から目を離さずに一歩一歩着実に進んでいけますように導いてください。お祈りしてイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。